27ページ、私たちの健康。小腸カプセル内視鏡、朝霞地区医師会、吉野盛彦。丸1、はじめに、カプセル内視鏡は長さ26mm、直径 11mm のカプセル型の小型内視鏡です。カプセル内には、LED フラッシュランプと CCD カメラ、無線装置が内蔵されています。水と一緒に飲み込むと胃、十二指腸、小腸、大腸を通過し、排便とともに体外に排出されます。この間、1秒間に2枚以上撮影された画像は、腹部に装着された記録装置、データレコーダーに転送されます。約8時間で撮影終了です。検査終了後に撮影された画像を専用のコンピュータを用い診断します。丸2、開発の歴史。1981年、イスラエルの技術者により電子内視鏡の先端部にある画像センサー CCD を完全に切り離し、送信機をつけるというアイデアが考え出され、開発が始まりました。その後製品化され、2001年欧米で認可され、日本では2007年10月1日、原因不明の消化管出血を伴う小腸疾患に対し、保険適用となりました。さらに2014年1月より、大腸用カプセル内視鏡も認可されています。3、合併症について。カプセル内視鏡は飲み込むだけで検査時の苦痛はほとんどありません。しかし消化管が狭くなっていると、カプセルが滞留。通過障害のため、2週間以上とどまる。することがあります。カプセルが体外に排出されない場合には、腸閉塞や穿孔、または出血の原因となる危険性があり、小腸バルーン内視鏡や開腹手術によって回収する必要があります。4、消化管開通性評価。クローン病など狭窄や通過障害が疑われる場合には、事前にカプセル内視鏡と同一サイズの崩壊性カプセル、パテンシーカプセルを使用します。体内に留まると、約30時間から崩壊が始まり、100から200時間以内に完全に崩壊します。体外に排出されたこのカプセルを回収し、原型を留めているかどうかで、開通性を評価します。2012年7月、パテンシーカプセルが認可され、小腸疾患全般に対し、カプセル内視鏡検査が可能になりました。5、カプセル内視鏡の仕組み。カプセル内視鏡システム構成。カプセル内視鏡システムは、超小型カメラと撮影した画像を無線送信できる機能を内蔵したカプセル内視鏡。その画像を受信するセンサーアレイとデータレコーダー、データ記録装置、および専用ソフトウェアがインストールされたワークステーションで構成されています。ワークステーション、センサーアレイ、データレコーダー、データ記録装置、カプセル内視鏡。これらの写真が掲載されています。6、検査の流れ。検査当日の朝、下剤、消泡剤入り、500ml を30分程度かけて飲んだ後、データレコーダーとセンサーアレイを身体に取り付けます。カプセル内視鏡を適量の水と一緒に飲み込み、内視鏡室で検査開始です。約1時間後、カプセルが胃から十二指腸へ通過したかを確認します。2時間後から飲み水、4時間後から軽食が摂取可能です。この間、外出し自宅や会社に戻ることもできます。約8時間後、内視鏡室にいてカプセルが大腸へ通過したのを確認します。身体に取り付けたデータレコーダーとセンサーアレイを回収し検査終了です。通常カプセルは 排便とともに体から自然に排出されます。排出されたカプセルは所定の回収バッグに入れ、地方自治体や病院のルールに従い適切に廃棄してください。カプセルが排出されたかどうかわからない場合は、腹部単純 X 線検査で確認します。2週間以上、カプセルの排出が確認できない場合は、内視鏡で取り除くなどの適切な処置を行う場合があります。7、症例画像。血管性病変、腫瘍性病変、潰瘍性病変。3枚の写真が掲載されています。8、終わりに。小腸用カプセル内視鏡も第3世代に移り、画質の向上とフレームレート調節。カプセルの移動が速いと秒速2枚の撮影から秒速6枚に増加し、未撮影部を減少させるの搭載やソフトの進歩により診断能が高くなっています。将来、遠隔操作などの機能が備われば、夢の検査法になるでしょう。カプセル内視鏡検査は、小腸疾患が疑われる場合、適用外もあります。に限り実施することができます。詳しくは医療機関にご相談ください。朝霞地区医師会。電話464-4666